前にも放蕩息子のところを取り上げましたけれども、今日はまた別の場所を取り上げてみたいと思います。この前はですね、弟がですね、豚小屋で、もう本当に、食べるものにも困ってですね、もう仕事もなくてですね、もう本当にユダヤ人が忌み嫌ったところの豚のお世話をして、しかもそのお世話している豚の餌でさえも、食べることができたらいいなと思って、お腹を空かしていた。で、その時にですね、神様が、その弟の心のに働きかけてくださって、彼は立って、でその立つという言葉がですね、復活を意味する言葉で、彼はよみがえって、本当にですね、彼の心が真からよみがえったのは、優しい温かい父親が彼を責めずに、本当にその汚い格好のまま両腕でしっかりと抱き止めてですね、最上のおもてなしをして、彼をもう一度人間のらしい姿へと取り戻した。そこにこそ本当に彼のよみがえりの姿、完璧な究極的なよみがえりの姿があったわけなんですけれども、その以前に彼は豚小屋でよみがえった。さあ父のもとに帰ろうという思い立ったその時点で、小さなよみがえりがそこから始まっていたという、彼は立ってというところに、ギリシャ語のよみがえってという言葉が使われているというお話をいたしました。そんな風にして、本当に死人同然だった弟が、我が家にもう一度帰ってきたわけなんですけれども、本当に父親はですね、手放しでそれを喜んで、本当によく帰ってきたねという風に、弟を迎え入れたわけなんですけれども、苦々しい思いの人間が一人その家の中に、愛に満ち溢れたはずのその家の中に苦々しい思いを抱いている人間が一人いたんですね。それは、金言実直な兄貴だったわけです。彼はですね、本当に弟のような、父親の財産を食い潰して、本当に自分のしたい放題のことをして、もう自業自得で、食べるものにもことを書くような生活へと落ちぼれていった。そんな弟とは裏腹の性格を持っていまして、本当に金言実直、真面目そのものの人間だったわけなんですけれども、父親がそんなバカな弟をですね、罪を責めもせずに、また我が家に、あの汚らわしい弟をまた我が家に迎え入れたということで、もう憤懣やるかたない思いで、もう家に入るのも嫌でですね、家の外にいたっていうんですよ。でそこで、こんな言葉が書いてあります。兄は父に向かっていった。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために子ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに、遊女どもと一緒になってあなたの信頼を食い潰したこのあなたの子が、自分の弟って言わないんですね、あなたの子が、要するに自分との血縁関係を認めたくないので、お父さんに向かってあなたの子がというふうに言い放つわけなんですね。あなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふって大宴会を催しなさいました。父親を責めてるわけなんですね。もう一度言いますよ。兄は怒って家に入ろうともしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために小ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに、遊女どもと一緒になってあなたの信頼を食い潰したこの あなたの子が帰ってくると。そのために肥えた子牛をほふりなさって大宴会を催されました。一体これはどういうことなんですか。また真面目に働いて、バカバカしいとでも言わんばかりですね、父親を激しく責め立てるわけなんです。父親は死んでいたはずの息子が帰ってきて手放しで喜んで、もう責めるどころじゃなくて、もう本当に我を忘れて、もう喜びを心の中で爆発させていたというのに、兄はそれに決して同調しようとしませんでした。父の心と兄の心とは全く別物のようでありました。どうして兄はこの父親の喜びを自分のものとすることができなかったのでしょうか。今日読んだところにですね、兄は父に向かって言った、私は何か年もあなたに仕えました。この仕えるという言葉ですけれども、まあ、綺麗な言葉、仕えるという言葉は本当に人にお仕えいたしますというですね、本当にへりくだってですね、本当に一歩下がって、相手の必要に耳を澄ませて、本当に相手が必要とするところに、即座に応えようとするというですね、非常に、使えるという言葉は、まあ美しい言葉でありますけれども、ギリシャ語の言葉はですね、この使えるという、言葉が持つその美しさとはちょっと似ても似つかない言葉がここに使われているんです。はっきりと訳せば、奴隷のようにこき使われたとギリシャ語では書いてあるんです。奴隷のようにこき使われた。父親と自分の、まあ、弟は残念ながら自分のしたいようにすることと したいということ、自分のしたいように生きたいように生きたいということで家を出て行ってしまいましたけれども、少なくとも自分は家に残って、じゃあ父親と一緒に労働の喜びに勤しんだかというと、そうではなくて、兄はこの弟が帰ってくる前から父との働きがまるで奴隷のようにこき使われたというふうに認識していたのがですね、ここに正直に表されているわけなんですね。あなたに仕えてという言葉はギリシャ語では、あなたに奴隷のようにこき使われたと言っているわけなんですね。自分の働きを本当に、作物が、生き生きと実って、本当にそれでみんながおいしいおいしいと言って食生活を豊かにすることができる、その一役を担っているんだという喜びに、突き動かされて彼は働いていたのではなくて、いやいやながらしぶしぶ奴隷のように働いていたと、ここで彼は正直に自分の心をですね、まあ、正直に告白したというよりはもうつい本音が出ちゃったという方が正しいと思います。彼は父親と労働を共にし、それを喜びとしたのではなくて、父親に働かされていた、しかも奴隷のように。私たちもここで、自分自身の人生を振り返ってみたいと思います。自分の人生が奴隷のようで、ああまた今日も仕事か、ああ行きたくないけど、飯食わなきゃいけないからしょうがないからと言って生きているのか、あるいは、もし病床にあるといらっしゃるとしたらですね、ああまた今日もちっとも病気が良くなんねえな、しょうがねえな、また、ベッドに釘付けになって寝てなきゃいけねえな、まるで奴隷のように日々をこういやいやながら生きてるんで、しょうがないから生きてるんでしょうか。それとも、神様から生かされている尊い命として、そしてしかも仕事が与えられていて、その中には神様の恵みがいくつも入っていて、仕事の中にいくつも神様の恵みを感じることができるような喜びが込められているのを気づかずに、じゃなくてしっかりとそれに気づいてですね、本当に 仕事そのものは大変でも本当に、心から喜んで、そして喜びを見出しながら人生を奴隷ではなくて積極的に主体的に生きているかということを、自らに問うてみたいと思います。このメンタリティ、心の状態というものは、私たちが小さな感謝にも気づくことができるか、あるいは本当にそれを見過ごして、さらに心の状態を惨めなものにするかという大きな、分岐点になるのではないかなというふうに思います。私は果たして人生の奴隷なのでしょうか。しかしそれとも私たちは自分の人生の主人として、さまざまな喜びを見出そうとしているのでしょうか。兄のようにならないで、本当に人生を主体的に生きることができたらいいなというふうに思います。確かに弟は本当に愚かにも父親の財産、身代をすべて、食い潰してしまった愚か者でありますけれども、じゃあ形式的に、父親に従っているからといって心がそれに伴っていない兄もまた、別の意味での放蕩息子だったのかもしれません。本当に人生を喜びとするような、神と共に歩むような人生を送っていきたいものだなというふうに思います。それではお祈りいたします。